実はこの、収録始めてみるわけですが、一個手前に、まあ、キクラゲ成人アワーっていう、まあ、番組を、実験、まあ、あれは実験番組なんで、まあ、この番組が本番で、その前の実験にキクラゲ成人アワーって、まあ、撮ってる。その時から、もう、その時からっていうか、まあ、ずっと前からそうで、キクラゲ成人アワーはそうだったんですが、風邪が治ってなくてですね、ものすごい、こう、番組撮ってる最中に咳込んでるんだよね。健康状態も良くないことだし、とっとと撮って、とっとと終わりにしたいと。今回は短めになるかなっていうようなこともちょっと思いつつですね。まあ、やってみたいと思います。オーガスト総局海賊版の気がつの動画で。まあ、そんなことでして、改めまして皆さんおはようございますと。オーガスト総局海賊版8月の7日配信第32回。収録日なんですが、昨日5月17日の予定だったんですが、いろいろ用事があったりですね、キクラゲ成人アワーの方の、ちょっと収録に失敗して時間が足りなくなりましたとかですね、いろいろこうあって、まあ、何が起きたかっていうと、なんて言うんだろうな、これ、ロジテックの、日本のメーカー名はロジクールなのか、まあ、ワイヤレスレーザーマウスっていう、まあ、まあ、ワイヤレスマウスを使ってるわけですが、収録してる最中にマウスが動かなくなるっていう事態がありまして、意外とその、なんて言うんだろうな、その、番組、やりながら、こう、いろんなウェブページを見たりだとか、それこそ、ネタ帳っていうかですね、こう、こんなこと喋って、こんなこと喋ってみたいなことが書いてあるのはテキストファイルなんでスクロールしたりだとかですね。マウスって結構使うんですよ、喋りながら。で、まあ、動かなくなりましたみたいな事態があると、番組、しかもね、収録始める前は動いてたのに、やってる最中に動かなくなるみたいな事態があって、もうどうにもならないんで、昼間の収録は諦めて、ちょっと夕方出かけなきゃいけないから、そのまま出かけちゃいましたと。で、出かけて、帰ってきて、今、キクラゲ成人アワーのアップが終わったんで、次は、まあ、海賊版だと。いうような、作業の順番でやってるわけですが、さっきからそうなんだけどね、咳が止まんないんだよね。咳だけなんだよ。困る。まあいいや、そんなことでして、とっとと終わりたいと思いますので、とっとと行きたいと思います。8月ニュース闇鍋版が、今回は何もないと。たまたまですね、2008年5月18日っていうやつは、ドリームパーティー大阪が開催される日ですね、と。インテックス大阪2号館、グッズの販売と無料配布イベントを予定してます。また、ブース前では常時、ムービーの上映とリーフレットの配布を行っておりますと。いうことなんで、何が売られるかというと、オーガスタリア、イベントテレカ2008春版、そう、大志賀エリカで、テレカ自体は闘技シロっていう謎の、テレホンカードと、フォーチュンテリアルオリジナルサウンドトラック。あとは、イベント、無料配布イベントなんですが、大阪会場は14時15分の一発だけだということですね。東京は2回あるんですけど、大阪14時15分の回しかないらしいので、まあ、そこはちょっと注意してくださいね、という感じのことで、まあ、ドリームパーティー行かれる方は、まあ、そこら辺参考にしてください。で、他に下記のグッズ通販キャンセル分を販売いたしますっつって、オーガストアリアに冬込みセット2007と、オーガストアリアイベントテレカ2007秋って書いてありますけど、これが残ってるか残ってないかさっぱりわからないんで、まあなんとも言えないという感じのことですね。あとはもうね、まあ公式サイト的には何にも更新されてないので、まあ特に喋ることないかなと。いう感じのことで、じゃあ次行こうかな。そうだ、浜島行こう。おはようございます。リクルはじめ様、山口の西、あと浜島です。潮見駅までの行き方は、東京駅から京葉線で3駅ほどのところにある、その潮見駅ではありませんね。行き方は調べてみてください。調べてみてください。 結局それか。しかも東京駅から京葉線で3駅ほどのところにあるって、これ毎日通ってるよこんな潮見。こんなところに魂はねえよ。もう、次、久々に、島内事業所の調査報告です。まずはクゼタクシーありました。やっと見つけました。クゼタクシー、個人タクシーでした。経営者はクゼテルノブ括弧して40。タクシー会社を辞めて3年前個人で開業したそうです。キリハさんとはどうも関係がないようです。ないのか。次に、有限会社多松不動産開発、公募多松海岸への入居の際はお世話になりました。社長は大家さんと同級生で非常に仲が良く、純ちゃんが、大家から社長、しんちゃんが社長から大家と呼び合う仲がだそうです。だから、なんだ、しんちゃんが大家さんで、純ちゃんが社長さんらしいですね。まあ、多松島内の物件を幅広く扱っていますと。いうことで、まず一つ目がこんなことなんですが、まずはクゼタクシー。クゼタクシー自体はあったらしいですが、キリハさんとは関係ないらしいって。まあ、そりゃそうだよね。キリハさん250歳だからね。これで、キリハさんと直接血縁にあったりすると、もしかしてこの、クゼテルノブって親父も、40って書いてあるけど、290歳なのか、この親父とかっていう、まあ、疑惑が出てくるので、まあ、関係ないのは関係ないんだろうなと思うんですけど。なんだ、でもそうか、クゼキリハさんは、カヤさんの眷属になったわけだから、眷属になる前のクゼさんの両親っていうのがいるわけで、眷属になる前のクゼさんの両親の子孫ではあるわけだろうから、まあ、クゼっていう名字が、なんていうのかな、クゼっていう名字がどの程度ありふれてるのかわからないけど、わりかし珍しい名字のはずなのでっていうふうに考えると、まあ、キリハさん本人とは関係ないかもしれないけど、このクゼテルノブさん40歳の祖先がクゼキリハさんである可能性はあるよね、と。ようなことはちょっとまあ、思いますが、こう、なんていうのかな、血縁的に関連があったからなんだってこともないよね、もはや。これだけ離れてると。まあ、そんなことでした。次。おはようございます。リクルはじめ様。山口の西畑、玉津島です。これはタイトルコールになる。そうだ、玉津島へ行こう。第6回目は中央循環線の潮見大学電停。電停は大学本部前にあります。キャンパス再整備の進行中で多くの建設車両が出入りし、新しい校舎が建設されています。潮見大学は潮見師範学校を前身としています。現在教育学部の他に、文学部、経済学部、法学部、理学部、工学部、農学部、体育学部と大学院、括弧して、教育学研究科、文学研究科、経済学研究科、法学研究科、理学研究科、工学研究科、農学研究科、体育学研究科、比較社会文化研究科、法科大学院で構成されています。教育学部には、付属の中等教育学校が設置されています。中学か。ここの教師陣は、あ、そうか、中等教育って中学と高校のことだっけ？なんだっけな。中等教育学校って、中学だっけ？中学と高校だっけ？よく覚えてねえや。ここの教師陣は潮見市、多摩島に関係して、またこの地域で活動してこられた方が比較的多いようです。その中で、文学部歴史学科と工学部土木工学科を取り上げます。文学部歴史学科は、多摩島郷土史を執筆された、上山義介助教授、当時、が所属していました。現在教え子にあたる徳山淳二教授を中心に、郷土史の研究を行っています。徳山教授は、日本史概説、近世日本史などを担当しています。現在、歴史学科の新しい研究成果や多学部の協力のもと、新版多摩島郷土史を執筆中だとのことです。次に、工学部土木工学科には、当時の多摩津大橋、建設所長がおられます。浜口清六教授です。担当科目は橋梁工学、景観工学などです。道路整備工団在職当時は、道路整備工団から来たんだ。 技術本部や現地建設所で橋梁部門一筋のお仕事されていました。多摩津大橋建設の時に、美しい多摩津の海と多摩津大橋の調和に苦心されていたそうです。今度の橋梁による街づくりシンポジウムでは多摩津島が会場となるため張り切っています。次回は特別線多摩津新興線ですと。いう風にまあ書いてあるわけですが、医学部なかったっけ？あれ、医学部があるっていう話は違う大学なんだっけ？あ、そっか、医学、まあ、なきゃ作ればいいのか。郷土史云々とかそこら辺に関してはですね、まあ、なんていうのかな、かや連れてくれば、大抵のことは何とでもなるというか、本人が覚えてることは本人が覚えてるはずなんで、なんていうのかな、プリホリのラティスにしてるを、まあ、このカヤにしろ、ずっと生きてる人は生き字引としての意味があるので、捕まえてくりゃいいじゃんと思うんですが、多分だから、カヤの存在自体が伏せられてますね、この感じだと。で、医学部なかったっけ？なんか、どっかの大学に医学部が、あってなんとかみたいな話をどっかで読んだような気がするんだけど、この大学のことじゃなかったんだって。医学部作ればいいのにね。で、なんだ、吸血鬼っていう生物はどういうものであるかとか、そこら辺のことを秘密裏に大学で研究すりゃいいのにね。なんであいつらはこう、なんだ、自分が何者であるかっていうことについて本当に全く無関心のままわかんねえわかんねえって首ひねってるんだけど、調べりゃいいじゃねえと思うんだけど。こう調べるだけの頭は持ってるからね、あいつら。なんかそこら辺が不思議な生き物だなと思いつつ、まあフォーチュンアテリアルは見てたわけですが。まあそういうことで、中央循環線の潮見大学伝帝と、潮見大学こんなことだったらしいので、入学とか考えられてる方はちょっと参考にしてくださいと。いうことで、次、星梨さん。折倉さんお久しぶりです。星なしです。しかも締め切りすぎててすみませんって。これが、5月16日の21時29分だから1日遅れかな。まあいいや。やっと引っ越しが終わり、荷物の山と格闘中です。荷物が片付いたら、山口の西さんおすすめの炉端焼き屋さんに行ってみようと。引っ越しおめでとうございます。もう荷物いいから、炉端焼きトーミー、早く行ってきてください。せっかくなんで山口の西さんとちょっと飲んできてください。ついでにですね、なんだ、山口の西さんと二人で飲んできましたって音源こっちに回していただければ、こっちで特番なり、普通の番組に混ぜるなり、なんかアップしますんで、まあ、そこら辺はちょっと、期待してますんでよろしくお願いします、という感じのことで、そうだ、多摩津島へ行こうのコーナーでした。で、第2回編成会議。これがね、非常に困るんですが、まあ、端からやってみるか。リータ SOS さんのメール、効果音を使った〇〇ですが、月並みではありますが、ワープ1。なぜなに〇〇結構終わり。で、〇〇はアーリーリフレクション始めるのか。アーリーリフレクション。いやもう番号わかんねえからそのままやろう。多摩津島とか周知館学院とか月王国とか三鶴ヶ崎とかカテリナ学院。ってなのはいかがでしょうかと。ちょうどアケルリーフォーチュンアテリアルともにファンディスクは出ていないことですし、ファンディスクが出るまでは何でもありかと。アイテムゲット。時に移動でもいいのですが。バイナリー、カッコしてソフトバンクのビジュアルファンブックの CD ロムだったかな。ハニハニフォンケンファンボックスの何々なんちゃらの元祖は、機動戦艦なでしこだったようなです。6月。で、ここに機動戦艦なでしこは何だったかっていうのがウィキペディアのリンクがまあ書いてあるわけですが、まあそれはいいとして。ソフトバンクのビジュアルファンブックにあるプリホリの、教えてラピスタになぞられて、低めの声、教えてカヤ様。ってなのもありかと。これか。 以上、エフェクト効果音てんこ盛り、RC1 がやっと出たせいか、妙にハイな、リーガ SOS でした。もっと単発。蒸気効果音にホールリバーブをかけてくださいとか、無茶言うなあのですね、基本的に、リーガ SOS さんは、なんていうのかな、この、ミキサーについているエフェクターの構造を分かっていらっしゃらないというかですね。7セグの LED で、00から99の100種類をですね、つまみを回すことによって、つまみを回して押し込むと決定っていうインターフェースなんですよ。で、喋りながら、いつも全く使わないこれだけの効果音を使いながら、かつ、エフェクトを切り替えるっていう行動は、慣れとかなんとかじゃなくって、一人しかいない番組では無理後で編集すればできるのかな後で編集するっていうことを今全く考えてないのですよ。それは最初からのポリシーっていうか、要はもう、ミキサーを通った時点で基本的に音は完パケって状態の、ことしか作業としてやってないので、これはね、効果音はその他単発か、カッコ7で、多分ミュージックファクトリーからダウンロードしてこいと。で、その効果音にはフォールリバーグをかけてくださいとか、無茶言うな。で、ものすごい勢いで、今回、リーカ SOS さんのメールを読むために、ダウンロードしてきた効果音が1、2、3、4、5、5、トータル6個あるわけですよ。これ絶対この後使わないんだよ。何するんだよ、こんなに落としてきて。まあいいや、そんなことで、効果音を使ったなんちゃらなんですが、なぜなに、たまつしまとか、なぜなに周知管学院とか、なぜなに月王国とか、ここら辺に関してはですね、効果音なくてもいいじゃん、別に。特にいらないと思うんだけど、なんだ、教えてラピスタンになぞられ、そう、教えてラピスタンって僕聞いてないんだよね、まだな。CD の山のどっかには確か、ビジュアルファンブックから、引っ張り出した CD 自体は多分どっかにはあるんですが、聞いてないんだけど、教えてかや様とかそこいら辺っていうのは基本的に、なんていうのかな、実際にその中で話されていたことの中身をよく知らないんで、あれ？ハニハニの本家ファンボックスにこんなコンテンツ入ってたっけ？後でちょっと見てみよう。とにかくですね、いいか SOS さんは楽しげに効果音いっぱい使ってるけど、これ企画自体は効果音いらないじゃない別に。っていう気がすごくするんですけど。どうなんでしょう そうだなあんまり、なんていうのかな僕、なんせ、一人で撮ってるので、話しながら、やる作業っていうのはなるべく少ない方がいいわけですよ。なんていうのかな、今回だけしか使わない、6種類の効果音を使い分けるとかっていうことは、なるべく作業としてはまあやりなくないわけですが、そういうわけなので、なんていうのかな、使う必要がないのに、無理やり効果音を使うことを目指した企画みたいなことっていうのは結構一人でやってると厳しいです。ので、ここいら辺の企画、例えばなぜなに玉津島であるとか、なぜなに周知管学院みたいなことを、例えば僕がやるよっていう時におそらく効果音使わないだろうなとは思いますが、それはそれとして、なぜなに〇〇。まあ、ちょっとこれはあれですね。とりあえず、オーガストファンボックスはインストール済みのがまだ、アンインストールとかしないでまあ置いてありますので、なぜなにハニハニみたいなのがそこに入ってるっていうんだったら、ちょっとそれを、見て内容を思い出してからですね。から、教えてかや様はですね、教えてかや様はですね、教えてラピスさんがどんなのだったか次第なんで、CD が掘り出せなかったらサンプルがわからないんですが、まあ、そこら辺は有識者にでも聞くとして、教えてかや様はありかな。かや様だっていうことに、どの程度意味があるかは、 若干まあわからないというか、そうだな、あのね、ここで、まあキャラクター話みたいなことになるわけですが、かや様ってね、要するにあれは250歳児というか、なんていうのかな、250歳の大人ではなくて、あれは250歳児なんだよね。子供なので、なんか教えてはくれないような気がする。だ、どっちかっていうとね、こういう企画で誰かに何か教えてもらうんだったら、どっちかっていうと、そうだな、キャラクター的には天池先生の方が面白いかなとかちょっと思いますね。で、ただこの手の企画はだからさ、なんていうのかな、女の子にやってほしいじゃない。例えばその、かや様の声とか、天池先生の声とかっていうことを、僕が喋ったら気持ち悪いだろう、やっぱり。そこはやっぱり女の子の声欲しいよね。なんかこう、そういうところを、だからこういう企画が、なんかポッと自分で思いついたりとか、まあ、よそから送られてきたりとかっていう時に、まあ、僕が男でしたっていう事実が残念なわけですが、ほんとね、女の子の声一つ欲しいな。あれは、なんだっけ、初音ミクか。初音ミクっていうのは、あれは、歌わせるための処方箋で喋らせるのは再編ものすごく難しいらしいっていう話を聞きを読んでまして、なんて言うんだろうな、まあ、初音ミクに適当に喋らせるとかっていうことを一瞬考えないではなかったんですよ。考えないではなかったんですが、初音ミクって Windows XP 以上らしいのね。僕のこの収録環境実は Windows 2000なんですよ、まだ。初音ミク確かインストールできない気がするね。まあそんなこともありましてですね。恋ら辺に関してはそうだな。ちょっと環境、僕側の環境がちょっと足んねえかな。あとは、何を募集して何をレスポンスするかっていうところで、まあちょっと考えなきゃいけないかなと。例えばだから、なんだ。今週は問題を募集して、それを何か発表して、来週はその回答を募集するとか、なんかまあ、キクラゲ成人アワーでやってる本当のところっていうコーナーみたいなことにするか、あるいは、質問だけがガンガンやってきて、僕が適当に答えていくような、答えは僕がその場で考えるから、届くのは質問だけみたいなことにするかとか、まあ、そこら辺のことが、ちょっと元ネタ見てみないとわからないんで、そうだな、CD を発掘するとか、まあ、なんだ、オーガストファンボックスをちょっとやり直してみてるとか、まあそこいら辺のことでちょっともうちょっと情報を仕入れてから検討ですね。この2点については。まあそういう感じのことで、ちょっとまあ、全然ダメってことではなくて、ちょっとまあ考えてみたいというふうに考えておりますと。でまあこっからエンディング枠、まあエンディング枠に関しては特に今回言うこと特にないのでと、思いつつ、ふとこう画面上の時計を見てみるとですね、実はもう22分喋ってるって、だいたいいつもぐらいじゃんね。何が早く終わらすんだよ。まあいいや、そんな感じのことでしたと。そう、フォーチュンアテリアル とうとうというか、オーガストオフィシャルホームページがですね、なんだろう、これ。最終更新5月2日なのかな？16日間更新されてないみたいなことが、まあ、なんていうのかな、新作が出ましたっていうバタバタがようやく一段落ついたところなのかなと思うんですが、本件に一段落疲れちゃったので、この番組的に喋ることが何もないという事態が同時にやってくるわけですよ。もうこの番組この後どうしようかねみたいなこともちょっと考えるわけですが。まあ、目指せ36回っていうのがありますんでね、もうちょっと続けてはいきますが、今回って何回だったんだっけ ?32 回目を今撮ってるのか。あと4回か。 大変だな。まあ、次回までには風邪が治ってるといいですね、とかですね。いうことを考えつつ、とりあえずですね、6月の何日だっけ、サンシャインクリエーションという、まあ、イベントがありまして、それに向けて、まあ、僕も新刊用意しないといけないとか、まあ、いろいろあって、実はトライアングルハート全部を、端から全部やるみたいな、こう、マラソン企画みたいなことに今ちょっと首突っ込んでるわけですが、サンシャインクリエーションに、オーガストサークルとして参加する僕としてはですね、もうサンシャインクリエーションまで30日切ってる今の段階で、本当はトライアングルハートとか言ってる場合じゃないんですけど、まあトライアングルハートが、やってる最中ですよとかいうこともありつつ、まあそういう横道にそれつつですね、まあ僕もフォーチュンアテリアルか何かでおそらく何か SS を書くようなことになるだろうなと思うんですが、最近こうそうやって、同人界隈見てみるとですね、フォーチュンアテリアルの効果ってことでは多分ないと思うんだけど、サークルがちょっと増えてるよねみたいなことがちょっと話題に上ることがあってですね、なんていうのかな、こう、大体こういう、まあ、超大手じゃないところっていうのは、基本的に参加するサークルの数は決まってるっていうのが、大体、まあ、話としては世の常であるわけですが、なんか、今まで知らなかったサークルさんだとか、今まで全然別のとこにいたサークルさんだとかが、時々、まあ、フォーチュンアテリアルの新刊みたいなのを持って、イベントに参加されてることがあると。いう、そういう増え方って、例えばだから、アケルミの時とか、ハニハニの時はあんまり見なかったよね、みたいな話を聞くことがあるんですが、僕もハニハニからやってきた新参者なので、そんな昔の話はよく知らないよ、ということなんですが、まあ、フォーチュンアテリアルが、そうだな、例えばだから、その同人誌即売会っていう枠の中でちょっと盛り上がってくるのはおそらくこの、サンシャインクリエーションかこの次の夏コミとかまあそれぐらいのところからだと思いますので、まあ興味ある方はちょっと足運ばれてみてはいかがでしょうかとようなことも思いつつ、まあ今回終わりにしようかなということで、あとは BGM 類ですが、いつも通りです、全然いつも通りです。オープニングは S 西川さんのアレンジの It's My Precious Time。今流れてるエンディングですが、リリカ SOS さんアレンジだペティフルール。で、ジングルも、まあなんていうんですか、今回ロングとショートを両方使いましたが、両方ともリリカ SOS さん作のアドライトブルーって曲のジングルバージョン。で、相変わらず用意してあるだけですがって毎回言ってるんですが、今回散々使いました効果音を多分ミュージックファクトリーさんという、サイトで公開されているフリーの効果音でしたと。ということで、次、次回収録予定なんですが、5月の本当は17日に撮るはずだったから24日を飛ばして31日、5月の31日予定のはずです。で、まあ、5月の31日はいいとして、そうすると6月7日を飛ばして6月14日でしょ。次回の次回が6月14日のはずなんですが、6月15日がそのサンシャインクリエーションだと。14日大丈夫かな。まあいいや、次回の次回みたいなところに若干不安はありつつですが、まあ、多分次回は5月31日でそのまま行くと思います。何もなければ行くと思いますということで、それではオーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第32回、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしましたと。